皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は第3次世界大戦です。第3次世界大戦という言葉は非常にまあ怖い言葉でありまして、昔からよく使われていたんですが、実際にそういうことが起きるのかなと、まあ、みんな思っていたわけであります。なんか日本の新聞を読んでいますと、そういう感じがあんまりないんですが、欧米の新聞あるいはイスラエルの新聞を読んでおりますと、もう第3次世界大戦間際といいますか、まあ、イスラエルの方にとってはですね、もうすでに始まっているというような感覚すらあるようでありまして、なんかいよいよ大変なことになってまいりました。なぜ世界大戦かと申しますとですね、まあ、大きく分けてですね、まあ極東とそれから中東とロシア地域と、なんか3カ所ぐらい同時に火を吹きそうな場所がやっぱあるんですね。まずこの中東ですけれども、イランがですね、どうやらロシアと組んでアメリカが来るのを待ってるようです。これはなぜかと申しますとですね、まあ、今ここでそのイランがですね、慌てて核開発を急ぐ必要はないわけでありまして、押せば引く押せば引くというですね、まあ、いつものやり方でですね、のらりくらりとすればアメリカがここまで簡単に起こることもないわけでありますけども、今回はむしろですね、予定を早めるような形でですね、なんか核開発を急いでいるようなところがありまして、しかもなんかそれに対してロシアは非常に協力的なようであります。従いましてどうやらですね、ロシアとイランは戦争準備が整ったということで、まあ、この辺でその、まあ、一気にですね、アメリカとイスラエルを潰してしまうということで、これ待ってるような感じがあります。でこうなってきた、状況の中でですね、まあ、アメリカは飛んで火にいる夏の虫ということになっちゃうかねないんで、議会の方でもですね、まあ、もう本当にすぐにでもイラクから撤退しようと言ってるんですが、チェイニー副大統領がですね、やっぱものすごい、まあ、狂気の世界に入ってるような感じがありまして、どうしてもですね、まあ、イランを叩くと、この地域でイランがですね、まあ、台頭してくるのを許さないとも言っておりますんで、海軍もあちらの方に、空軍ももう湾岸の方に行ってるようでありますし、まあ、陸軍の方はクウェートにおりましてですね、イラク戦争のということであそこにおりますので、まあ、本当にそのイランに向けてですね、開戦するんじゃないかという雰囲気が今高まってますね。でそのイラク国内の方もですね、実はイランと開戦したらうまくいかないのも最初から明らかなわけであります。というのはそのイラク政府というのはもともとスンニ派がやってたわけでありますけども、このスンニ派のフセイン元大統領たちを追い出してですね、でシーア派の政府を作ったわけですね。ところがこのシーア派の本尊はイランですから、イランと戦争したらですね、今のこのイラクの傀儡政府ともですね、アメリカは戦わなきゃなんなくなっちゃうわけで、ほら初めからこんなもん戦えないはずなんですけども、まあ、何を血迷ったかですね、まあ、イランと戦うという道を選んだわけですね。でもすでにイラクのマリキ首相の、まあ、傀儡政権の方もですね、アメリカと距離を置き始めておりまして、まあ、いろんな情報が流れてきておりますけども、例えばそのアメリカのですね、警備員というんですかね、武器を持っている民間の警備員たちがをですね、バグダッドからこう出てけと、まあ、去年の11月だと言いますが、まあ、そんな風にこう、まあ、言ってみたりですね、あるいは最近になりますとですね、このまあフセイン大統領の処刑をめぐりましてですね、まあ、意見の対立があったりと、まあ、そんなこともしておりますし、それからなんかこの、今度そのイランの国営銀行がですね、バグダッドに、なんか支店を開くんだそうです。すごいですよね。ですからもうイランとイラクの間はですね、まあ、完全になんかこう政府同士の付き合いが始まっておりまして、まあ、イラクがイランになっちゃったというような感じでありますね。そうなってきますとですね、もう本当にそのアメリカはイラクでもう一回戦争しなきゃならない、今度は誰を押し立てるんだろうと、クルド人でも押し立てるんだろうかと思うんですけども、スンニがダメ、シーアがダメだったらクルド人しかいませんですよね。まあ、本当にめちゃくちゃなことをですね、まあ、しようとしているわけでありまして、一つはですからこのイランに対するその攻撃がですね、まあ、行われる可能性が高い、今のところ高いと言った方がいいと思うんですね。でイスラエルはですね、イスラエルでその、なんか内外のユダヤ人の間で大きな分裂騒ぎが起きておりましてですね、例えばそのニューヨークあたりのですね、オーソドックスユダヤ人たちの間でもですね、なんか校舎見ると言いながらなんか校舎でない肉を食わしたとか、 なんかそんな不思議なスキャンダルが最近勃発して内紛がかなり進んできておりましてですね、まあ、戦争か平和かだということだと思うんですね。それから、まあ、その海外のユダヤ人にしてみればもうイスラエルは持たないからちょっとなんか他の手を考えようかと、イスラエルの国のもう維持すること難しいと、まあ、本気で思い始めているユダヤ人たちも多くてですね、さてじゃあイスラエルはですねもうこのままアメリカも頼りにならない中で最後はまあ、その何ですかね、イランにですね、まあ、一気にその、先制攻撃を仕掛けようかと、まあ、いうような雰囲気になってきてるんですね。でアメリカの方はですね、まあ、イスラエルが先制攻撃をすれば、まあ、それを支援する形で戦争に入っていくということになりそうでありまして、なんかそういう流れがですね今急速にかできているような気がいたします。で同時にですね、今回そうやってイラン戦争になった場合の出撃基地はですね、トルコが使えませんのでブルガリアとルーマニアから出撃するという話もあります。でそうなってきますとですねここは旧ソビエトの、まあ、影響下にあったところですから、まあ、ロシアとしましては、まあ、逆に言うとその時にですねこの旧東欧地域それからその、中央アジアからですねアメリカ勢力を追い出す絶好のチャンスということになるわけですね。ですからその逆に言うとこういう時にですね、まあ、そのルーマニアブルガリアのですねアメリカ軍基地を叩くとロシアが叩くという可能性も大いにありますし、そもそもそのイスラエルとアメリカがですねイランに侵攻すればロシアも当然反撃してくるでしょうから、で中国はまあ漁夫の利をそこで狙ってくる来て、まあ、両天秤かけてくるでしょうからアメリカとロシアをですね、まあ、ものすごい戦争にこれはなるんじゃないかなと思います。でよく言われておりますようにイスラエルは非常に核攻撃に弱い国でありまして、テルアビブに人口の6割以上が集まっておりますから、あそこに一発核兵器を落とされたらもうイスラエルは終わりですね。ですからイスラエルにとっても本当にこの戦争を始めるということはイスラエルという国をまあなくしてしまう本当のハルマゲドンを自分で作ることになるわけですけども、どうもなんかですねそういう動きがですね今着々と進んでいる感じなんですね。でイスラエルはご承知の通りパレスチナとのこの紛争をやっておりまして、まあ、パレスチナ紛争がですね安全保障上の一番のその、まあ、問題だと思われていたのが、まあ、イランがこんな形になったためにですね、足元のパレスチナよりもイランとの戦いが大変だという話になったわけであります。でパレスチナとの間も依然として全然その収まりがつかなくて和平が進んでいなかったんですけども、サウジの国王の呼びかけでですねパレスチナ内部のこの、まあ、内戦みたいなものがね止まりそうな雰囲気になってきたんです。まあ、これもどういうことで止まるのかよくわからないんですけども、まあ、パレスチナ内部のですね揉め事が止まってくるとイスラエルもですね足元に余裕ができますからイラン攻撃を、まあ、再開すイラン攻撃に踏み切ることができると。もちろんイラン攻撃を踏み切ったら今度は足元から再び火がついてですねイスラエルも、まあ、大変な目に遭うんでしょうけども、まあ、なんかねそういう、まあ、故意か偶然か知りませんけども、パレスチナ情勢も変化してきておりまして、うわーこれはなんか突っ込むのかなというような感じもします。それから今申し上げたようにイラン戦争が起きるとですね、まあ、当然その、まあ、中東だけじゃなくて、それからその東欧の方まであるいは中央アジアのですねアメリカ軍の基地の方までねロシアがこう、まあ、手を出してくる可能性が非常に高いんだということですね。当然油は出てこなくなりますから日本なんかも本当に非常体制ということになりますね。それから同時にもう一つやっぱ北朝鮮のことなんですね。今回その北朝鮮がイランにその核技術を供与しているという噂が流れまして、で北朝鮮はそれを、まあ、はっきりと否定しておりますが、まあ、なんともそれは分からないとしか言いようがないと思うんですね。でアメリカは明らかに北朝鮮とは戦いたくないようでありまして、なんか金融制裁を解除するというようなことを言っておりまして、ですからまあこれ中国との関係もありますので北朝鮮に関してはまあ戦争しないというつもりなんでしょうが、本当にですね、まあ、それで戦争が起きないかどうかはこれ全くの別問題になりますので、なんか本当に難しい時になってきたんじゃないかなというふうに思うんですね。これからですからまあ見てみるとですね、本当にまあ、金融にしろ、経済にしろ、それから環境の問題にしろ、食料の問題にしろ、一旦何か大きなこの事件が起きて、その後にですね、いろいろ新しい流れができるということになりそうな、なんかそんな雰囲気になってきたんですね。でもちろんその最後の最後になってですね、こんなバカなことはやめようということで、対戦が回避されるという可能性もまあ残っていることは間違いないと思います。 ですからですね、必ず戦争になるとは申し上げられないと思います。でそんなに悲観しなくてもいいかもしれません。でもですね、現実にはですね、本当にいつ弾が飛び始めてもおかしくないところまで状況は煮詰まってきてるんじゃないかなと思うんですね。まあでもこういうのもう少し広い目で見てみるとですね、やっぱり海の民と陸の民の戦いですね、英米アングロサクソンとですね、それから大陸諸国の最終的な戦い、あるいはその時代が中世に戻るというんでしょうか、近代以降のですね、欧米の覇権の時代がまあ足元から崩れてですね、なんか新しい、なんていうんですかね、大陸の時代が始まるってことですね。でイスラムの人たちってのはもう世界の6人に1人ですからね。でこのほどイスラム金融が本格的にスタートしまして、イスラム金融のまあ中心地はマレーシアですよね。やっぱマレーシアとかトルコとかいうのはすごい国でありまして、半分がイスラム、半分が西洋の世界ですから、イスラムはですね、トルコとそれからマレーシアを出入り口にしてですね、西側と付き合うわけですよね。でこのマレーシアにですね、なんか金融のなんかそのサービス委員会というのを設けられまして、日銀はですね、その参上会員になんだそうですよ。傑作だと思いませんですかね。日本は明治時代にですね、まあ、イギリスの王室から、まあ、非常に厚くもてなされてですね、なんでこれはこの時に日本の皇室がイギリスの王室からもてなされたのかも、この辺もですね、歴史的には秘密をちゃんと解読しなきゃいけないと思うんですが、ちゃんと理由があるからだと思うんですけどもね、まあ、それはともかくですね、とにかくそのイギリスの王室に大切に扱われましてですね、イギリスのロンドンのシティにですね、日銀や当時の横浜証券銀行は店を構えて、堂々と国際金融システムの正会員としてですね、まあ、活躍していくわけですよね。で以来今日に至るまで百何十年にわたってですね、日本はその国際金融市場の中で役割を果たしてくるんですが、イスラム金融の場合には日本は参上会員なんですね。まあ旗で見てろというわけですから、まあイスラム教徒じゃないんですから、まあ、入れないしですね、まあその辺がなんか本当に時代が変わったと思いますわね。なんか今までは正会員だったけど今度は参上会員だよと、なんか日本は西側世界の中でも随分最近バカにされておりますけども、なんかイスラムの世界行ったら全然相手にされないというんでしょうかね。でもまあ実際にはね、日本のその金融はダメかもしれませんけども、さまざまな技術やね、人という意味では、ね、いくらでも付き合えると思うんで、そんなに悲観的になる必要はないと思うんですが、まあとにかく話は元に戻しますと、そうやって金融もですね、西側の金融を追い出しちゃってですね、自分たちでやろうという流れがこうはっきり見えてきてるんですね。でやっぱりこの今時、まあこういうのと戦おうという話になるとですね、西側はちょっともう無理ですね。勇ましい人たちがいましてですね、軍事的にこの叩けばいいというんですが、はて叩いて勝てるものなんだろうかって話になりますと、勝てないですね。イラク戦争を見れば分かる通り、どんなにハイテク兵器を持っていてもやっぱり死を恐れず突っ込んでくる人たちには勝てないですね。やっぱりこれが時の流れというもんじゃないかなと思うんですね。ですからいかに共存してやっていくかということを考えないと平和は来ませんね。ですからそういう気持ちの余裕、頭の余裕、腹の据わったリーダーが出てこないとですね、やっぱ平和にはならないんじゃないでしょうかね。出口鬼三郎っていう方がいらっしゃいましてね、まあ、この方も昭和二十何年に亡くなるんですが、亡くなる前にいろんな予言を残しておられるんですね。本にも載ってない予言がありましてですね、例えばですね、アメリカが、まあ、日本アメリカの戦争に負けたんですが、その後そのアメリカと日本の間で経済戦争が始まるというんですね。でこれは日本の勝ちではある。確かにその日本はですね、アメリカに随分やられた感じもしますが、でもしかし日本のこのものすごい黒字は、アメリカとね、経済戦争で戦って勝った結果ですから、いや確かに経済戦争は日本は勝ったなと。で出口鬼三郎が言うにはですね、その後はですね、中国とアメリカの経済戦争が起きるって言うんです。でこれはですね、双方共倒れに終わるって言うんです。確かにそうだなと。今のアメリカと中国のこの経済戦争はですね、まあ、資源の争奪戦まで含めて考えたらですね、これは共倒れですね。中国がアメリカの覇権を取って代わるってこともありえないし、でアメリカが中国を倒すってこともできないし、両者ですね、やっぱり四つ相撲を組んだままですね、まあ、だんだん20世紀世界が遠くなるにつれて衰退していきそうな、そんな感じですね。でそれが終わった後、今度は、ね、ロシアのですね、三日殿下になると鬼三郎言ってんですね。ああそうか、確かにこれで、まあ、今回今中国とアメリカがですね、まあ、確かに四つ相撲を組んでこれでダメだという話になって、で戦争だって話になったら、まあ、最後やっぱり出てくるのはロシアですよね。 ロシアが軍事力を働かしてですね、睨み引かしたらもう誰も 手足出せなくなりますね。でもそれは三日殿下で終わって、それから日本の時代が来るんだと、まあ、出口大三郎は予言していたんですね。なるほどなと、まあ、どんな風に日本の時代が来るのかなかなか想像がつかない部分がありますが、でもなんかもしその予言が正しいとすれば、もうかなりその終局に近いところまで来ていますね。ロシアの三日殿下というのもですね、これでなんか本当に、イラン戦争みたいなこと、第三次世界大戦みたいなことが起きればですね、まあ、ロシアがその地球の運命を決めることになると思いますから、まあ、三日殿下みたいなことになってもですね、不思議でもないし、で逆に言うとなぜ三日殿下で終わるかっていうのは、その後どうするかっていう考えがないからだと思うんですよね。ロシアはあくまでもですね、やっぱりその守りの姿勢であって、自分たちの権益を守るっていうことだけでしょうから、それ以上のこの世界戦略というのはおそらくないんだろうと思うんですね。確かに三日殿下かもしれません。でその後日本の時代っていうんですから、まあ、これからその言ってみれば第三次世界大戦みたいなものがもしあるとしたら、この数年間に非常に大きな変化をですね、日本も世界もまあ本当に経験して、特に日本は経験して、天地がひっくり返るようなことが一旦あって、なんか日本の時代にふさわしいものが出てくるんではないかなと思うんですね。まあ、もちろん予言ですから、それが当たるかどうかとは別問題なんですけども、確かにですね、言われてみればそのようなことも起きてるなと、まあ、思わざるを得ない部分が随分多くなったなと思うんですね。で未だにですね、20世紀に入ってもなおですね、こうやって殺すの殺されるのということで戦争やってること自身が非常に恥ずかしいことではないかなと思うわけでありましてですね、まあ、世界もこの辺で大きくですね、まあ、気持ちをまあ変えてもらってね、平和にみんなが暮らせるようになるといいなと、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、第三次世界大戦ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。